今日は総会がですね、この後あるので、少しその賛美などを短縮しながらですね、していきますけども、新しくですね、来られている方を紹介したいと思いますけども、井村祐樹さんとですね、栄華さん、ね、と、その子供たち、ね、可愛いお子さんに来られて、参加します。そして、西村まりなさんですね、金曜日から帰っていきます。お帰りなさい。他に初めて来られた方いますか？あ、初めて？選手も来た。名前は？富田さん。はい、歓迎します。感謝します。今日最後なんですね。この辺で最後の礼拝ということですね。本当に師匠の恵みに感謝してですね、また新たな気持ちで、いや、さらにですね、心を一つにしてですね、新しい一年、新しい年度をですね、踏み出していきたいと思います。皆さん、主に期待してますか？本当に今年度もですね、神様、素晴らしい恵みを私にたくさん与えてくださいましたけども、来年度はですね、半端ないです。もう飛躍にならないぐらいですね、神様素晴らしい恵み祝福を用意してくださると期待します。隣に言ってあげましょうか。期待しましょう。はい、そのためにですね、今日もう一度ですね、私たちイエス様を見上げ、イエス様をから目を離さずですね、走っていく、そのことを一緒に分かち合っていきたいと思います。去年ですね、岐阜のある教会に行った時にですね、そこの教会のです、ね、先生のお子さんたちとですね、私すごい仲良かったんですよ。で、4歳ぐらいかな、その一番下の子がですね、僕にすごい懐いてくれてですね、うちの教会はね、私はあんまり懐かれてないんですよね。なんでそんな懐かないんかなってね、こんなに懐きやすい雰囲気があるはずなんですけど、他の教会行ったらですね、子供たちがすごい懐くんですよ。火のように私をこうよじ登ってですね、で、その業界でもですね、もう私座ってたらですね、このね、リバーの上にちょこっと乗ってくるですね、バーはいみたいな、で、可愛がってたんですけども、そのことですね、話、まあ、その協会がですね、食事を用意してくださって、そしてデザートでですね、メロンが出てきたんですね。で、あ、好きなんですよ、って食べるって言いながらですね、そのことですね、食べてたんですけども、その子がですね、こんな風に言ったんですね、ね、先生知ってる、メロンが走る話があるんだよって言ったんですよ。メロンが走る話があるで、メロンがね、友達のために走るの。それメロスやな。で、メロスじゃないって言ったら、メロン、日本語ではメロンって言うんだよ。あと、確かにあれギリシャの話でね、ギリシャっぽい名前にしたらメロスになるのかもしれない、メロンもね、と思ったけども、いや、メロスやろうなと思いながらですね、あ、そうなんだ、どんな話なのかですね、悪いことしちゃった人が捕まって死刑になりそうでですね、そして友達が代わりに死刑になりそうでですね、その友達のために走るんだって、あ、そのメロスなんですよ。まあ確かにメロンもね、ギリシャっぽくしたらメロスになるかもしれないんで、ね、そうだねって言いながら聞いてたんですけども、走れメロスってあるじゃないですか。私も小さい頃ですね、この話結構インパクトあったんですよ。結構ツッコミどころも多いんですよね、この話ね。なんで友達を勝手に犠牲にしてるんやとかね。セリリンテンス、セリリンテンス、よう受け継い、受け、ね、引き受けたらと思いながらですね。で、どんな話か皆さん知ってますか？ちなみにですね、ちょっと私も言った。王様に反逆した、反逆して死刑をですね、宣告されたメロスというね、人物ですね。その人がたった一人の妹の結婚式に出席するために、めちゃくちゃ主張なんですよ。親友のですね、セリエンティウスというね、友達に頼んで、身代わりで拘束しててもら、されててもらって、で、3日後に絶対帰ってくると言って、ね、その走る道のりを走ってですね、妹を祝福して帰ってくるんですよ。で、途中ね、もうくたくたになって、疲れ帰っていて、もう倒れてですね、もう無理かもしれないと、ごめん、セリエンティウスみたいなですね、そういう葛藤の中でもですね、立ち上がって走って。そして3日後にですね、その宣伝するところに行って、で、王様がその友情にえらい感動して、その王様は人を信じれない王様だったんですけども、ね、感動してですね、その2人を許すっていう、そういう話なんですよ。約束守って帰ってくる。で、あ、なかなか熱い話だなとですね、私もですね、改めて思ったんですけども、皆さん知ってますか、この話ね、誰が王様さんっていうんです。 ですね、まあ、すごく有名な、ね、方、作家の方が書いた話ですけども、この話は実はですね、まあ、友を信じるということをテーマにした話ですけども、実は作者の太宰治がですね、借金取りから命を狙われた際に親友の段和夫という人を人質にしてもらってお金を工面するために走り回った実話が元になっている。知ってました？何してんねんと。そうなんですって。本当にそれを元にして作っている。で、実際の話では、ね、太宰は3日後に帰ってこなかったんです。で、ずっと待ち続けて、段和夫はやばい、殺されるんちゃうかと。で、ずっと待ち続けて、そのうち太宰を一緒に探したんですと。そしたら5日後に友人宅で将棋をして遊んでるのを見つけた。いや、どんな話やねんと。ようこんな美化したなとね、思いますけども、はい、走れメロスね、友のために走る、そういう話ですね。で、聖書ではですね、しばしば信仰を守り続けること、信仰を持ち続けることをですね、走り続けるというですね、言葉で表して書いています。パウロも晩年にですね、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しましたというふうに言っているわけですよね。で、今日はですね、走り続けるってことをですね、一緒に分かち合っていきたいと思います。ヘブル人への手紙ですね、12章ちょっと開きましょうか。ヘブル人への手紙の12章の1節2節、最後まで走り続ける秘訣をですね、一緒に、見ていきたいと思います。ヘブル人への手紙の12章の1節2節、じゃあ皆さんもですね、読みましょうか。短いので、3、はい。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめようもものともせず、十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。アメン。多くの商人たちが取り巻いているから、イエスから目を離さないで走り続けよう。聖書は言うわけですよね。3つのことをですね、分かっちゃっていきたいと思います。3つのポイント。1つ目に、最後まで走り続ける秘訣は多くの商人が取り巻いているということです。多くの商人が取り巻いている。私たちのレース、この走る道のりにはですね、どのくらいの観客が客席にですね、観客席にいるのか、言語はですね、こう書いてるんですよね。雲のように大規模で密な非常に多くの商人って、ね、いうふうに書いてるんですよ。雲のように大規模で密な非常に多くの商人、あんまピンとこないかもしれないですけど、要は密、今の時代ではですね、あまり聞かない雰囲気で、でももうギチギチに詰まった観客たちが、商人たちがこれを見ている、見守っているって言うんですよ。このヘブル人への手紙ですね、11章にはですね、信仰の先輩たち、が書かれてますよね。アベルとかエノクとかノア、アブラハム、そのような私たちがですね、本当に聖書を見る信仰の先輩方が書かれてるんですけども、そのようにもう今までの歴史の中でたくさんいたその信仰者たち、その信仰者たちみんなが私たちのレースを見守ってるんだっていうふうに言うわけですよね。天国でね、応援してるんですね。頑張れ、走れ、倒れちゃった、疲れちゃった、大きくなった、いけいけ、信仰の創始者、先輩さんをお願いします。
自分もそのレースを終えて、そして声を張り上げてですね、今度はその次のバトンを渡した人たちを応援している、その姿がですね、そこにあるわけですよね。私たちも自分が走って終わりではありません。次の世代も走っていけるように応援し、そしてバトンを受け継いでいく必要があります。歴史を通してその信仰のバトンというのは、信仰者から信仰者へ、礼拝者から礼拝者へ、こう受け継がれていて、そして今の私たちにそのバトンが受け継がれているということですね。多くの商人たちが私たちを取り巻いている。2つ目に、最後まで走り続ける秘訣、荷物を捨てるということです。荷物を持ちながらレースは走ることできません。私たちの信仰のレースを邪魔するものがあるとしたら、それは何か。実は多くの場合、それは私たちの内側から出てくるものです。外の試練に対しては結構人は強いです。今話すかもしれませんけども、でも内側からのものに対しては弱いわけです。ここに書いてますよね、一切の重荷とまとわりつく罪、それらは全て私たちの内側から出てくるものですよね。罪や重荷、つまり神様に目を向かせないようにする、ある人にとっては習慣かもしれないし、ある人にとっては神様以上に愛してしまっているものかもしれないし、それらはね、まとわりついているっていうんですよ。まとわりつく、振りほどいてもなかなか離れてくれない、まとわりついているもの。でもそれらをですね、捨てていく、振りほどいていく、捨てていく。どのようにしてそれを捨てることができるのか、私たちの力ではそれをですね、振り払うことができません。私たちの力ではそのまとわりつくものをですね、振り払うことができないんです。だからイエス様が十字架にかかってくださいました。日々死の十字架の上に行く、死の十字架の前に身を置く、イエス様の十字架のもとに身を置く。そして聖書に書いてますね、罪を告白されたら清められて、今もなお注がれているイエス様の血を、私たちは毎日それをですね、受け取り続けることになりたいと思います。そしてそのまとわりつくものを捨て続けるものになりたいと思います。最後、最後まで走り続ける秘訣、3つ目はイエスから目を離さないですね。イエスから目を離さない、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの故に、恥ずかしめもまともせず十字架を締め、神の御座の右に着座されました。最後まで走り続ける一番の秘訣、それはイエス様から目を離さないことです。つまりどういうことか、ゴールを見続けるということなんですよ。諦めない気持ちってどこから来るのか、ゴールを見続けることです。実はですね、順位よりも最後ゴールすることの方が重要なんですよね。ゴールできなかったのとゴールできるのと、それは全く違います。最後まで走り続け、そしてゴールするというのにですね、にはですね、やっぱ特別な祝福があるわけですよね。ゴールを見続けること、見失わないこと、それが私たちが最後まで走り続けることができる唯一、最も大きな秘訣ですね。ゴールには何が待っているのか、イエス様が両手を広げて待っていてください。私先日ですね、牧師の子供たちのキャンプ行ったんですよ。でマッシュポテトキャンプっていうですね。で、その講師ですね、今回5、6年ぶりぐらいにですね、そのキャンプに行ってきたんですよね。で、5、6年経ってたら、その参加者がですね、全く変わってるわけですよ、ね。前回行った時はですね、今回の参加者はほとんどみんな小学生だったから参加してなかったんですよね。だから初めて会う子ばっかりだったんですよね。20人ぐらいでしょうか。
で、いや時の流れめちゃくちゃ感じる中で、で今回のマッシュポテトはですね30周年だったんですよね。30年も経つのと。私がマッシュの委員長をやってた時ですね、第11回だったで、私は10回目の時がですね初参加ですね。で適当に過ごしてたはずなのに、初参加のやつにですねいきなりマッシュのスタッフたちはですね、来年委員長お願いしますって言って、で11回目で私委員長やったら、ね、マッシュの歴史の中でですねプログラムの中でですね、起床時間昼12時ってなったのは多分僕の時だけだったすごくいい加減にやっていたわけですよね。まあ、あの時は結構ある意味で黄金時代だったんじゃないかなと。新田さんとかですね、ヒロの、ね、奥さんのミチさんとかですね、もうぶっ飛んでるのが結構多くてですね、なんか、まあ、とにかく楽しかったですね。もう本当に、ね、アホなことばっかりながらですね。で、でもやっぱマッシュってすごく僕も楽しくてですね、なんかこう流れているなんかものは同じだなと思いながらですね過ごしてたんですけども、あれから20年経つのかと、やっぱ考えるわけですよね。20年間何してきたかなと、なんかよくわからないけど走ってきたことは確かだなと、ね、でその時にふと思ったんですよ。この走ってきた報いって何だったの。これから先も私はちょっと何年命が続くかわかんないけども、走っていくその報いって何なんだろうか。もちろん聖書には神様の冠を持って待ってられるということが書いています。ああ、冠を受け取る時が来るのかもしれない。その冠を受け取る、それが祝福だ、祝福だ。でもね、よくよく考えてみて、この20年も振り返った時にですね、まあ、カナプレジャー氏も25年、6年の歩みですか、振り返った時に何が最も大きな報いだったか、イエス様ご自身だなと、すごくその時思ったんです。私たちにとって最大の報い、それはイエス様です。イエス様ご自身、ああこの20年で確かに私はイエス様に近づいた、私はイエス様にもっと絞ってきた、イエス様は私の報いだったな。私が目標を目指してゴールを見失わずに走り続け、時につまずき倒れそうになっても、転びそうになっても、フラフラになっても、走り続け、そのゴールをなぜ目指していくのか、そこにイエス様が待っておられるからですね。ピリピの3章の13節一緒に読みましょうか。13節14節皆さんで読みましょう。3、はい、兄弟たちよ、私は自分がすでに捕らえられたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に見せてくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。アメン。後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進んでいく、そこにはイエス様という私たちに与える栄冠が待っておられるからですね。一つのですね動画を皆さんにちょっと見ていただきたいなと思います。私自身ですね、ある時この動画を見てですね、涙がですね止まらなくなったというかですね、1984年にですね、皆さん知ってる方も多いと思います、ロスアンゼルスオリンピックがあるんですね。その種目のマラソンの競技の中でですね、ガブリエラ・アンデリセンという、女性の方がですね、ゴールを目指して走るようです。もう1位、2位、3位の順位がどんどん決まっていて、彼女はダントツの V、B になったんです。でもね、彼女は途中でリタイアしなかったんですよね。もう最後の最後はもう本当にふらふらになりながらのトラックを走り、そしてそのゴールテープを切っていくという感じですね。その姿にですね、本当にそこのこれを見ていた観客たちはみんな立ち上がってですね、応援し、そして歓声を飛ばす、その
映像をですね、ちょっと見てもらいたいと思います。
次の選手が入ってきましたが、もうフラフラになりました。フラフラになりました。しかし最後までゴールをさせてあげたいですね。このスイスのアンデルセンに声援が行われております。あと1周、スイス、入りました、ゴールイン。
アンケーションが走る姿を見るんですね。ロータを描いたそうですね。なぜ彼女は途中で走るのをやめなかったんでしょうか。僕が初めてあの動画を見た時に、いや走るのやめたらいい、あんなボロボロになって、あんなフラフラになって、かっこ悪くて、もう順位は決まってるわけです。1位に2位に3位になれないわけです。ダントツのビリです。でもなぜ彼女は走るのやめないで走り切ったのか。彼女にとって順位もいい、ゴールする、走り切るっていうことはもっと大きな価値を持っていた。皆さんゴールしましょう。途中でやめないでほしい。イエス様をですね、最後の最後まで見てほしいです。もしかしたら綺麗に走れないかもしれない、ボロボロでかっこ悪い姿かもしれない、でもゴールテープを切るときに報いがあります。その時にイエス様が迎えてくださいます。多くの人たちがその途中で走るのやめてしまうんですよ。でも最後まで走り抜いていくときに聖書はそこに報いが支えている、栄冠が用意されている、イエス様がそこにいる、私たちを励まし続けてくださっています。何よりも多くの商人たちが取り巻いて、それをあの歓声のように応援しているんですよ。今年度私たちは走ってきました、皆様日々の生活の中で時につまずき傷つき苦しんだ時もあったかもしれないし、葛藤や迷いの中にいたかもしれない。それでも走ってきたわけですね。それでも前へ向いて進んできたわけです。これから時代はまたさらに加速していきます。来年度私たちはですね、さらにギアを上げて一心不乱にひたむきに前向きにですね、一緒に走っていきたいと思います。来年度本当に一緒に期待してきました。一つになって主が用意してくださっている栄冠を目指し、いやイエス様を得るために私たちはですね、さらに走っていく一緒になりたいと思います。一緒に期待していきましょうか。一言お願いします。イエス様を感謝します。勝利者はいつでも苦しみ悩み傷つきながらもそれでも前に進み続ける。なぜならそこにゴールがあるから。あ、ゴールのないレースを私たちはしているのではなく、あなたがゴールテープを持って待ってくださっている、そのレースを走っていることを覚えて感謝します。時に私たちは苦しみつまずき、イエス様の方から目を離してしまいそうになります。それでもいつも私たちのあなたは大きな声で応援し、大きな歓声を持って応援し、そして励まし導きなさる方ですから感謝します。ならば私たちもこの与えられているレースの最後までそのゴールテープ切るまで走り続けることができますように助けてください。イエス様、どうぞここにいる一人一人、全ての人がそのレースの途中で終えることがないように、一緒にゴール目指して来年度も走っていきますように、どうぞ一緒にいてください。感謝してイエス様の名前にします。アメン。